詩編の68編1節から18節です。 Psalm chapter 68 from verse 1 to 18。 詩編68編1節から18節です。はじめに1節と2節を宣言いたします。指揮者のためにダビデの賛歌、歌。神を立ち上がってください。神の敵は散り失せよ。神を憎む者どもは見前から逃げ去れ。煙が追い払われるように彼らを追い払ってください。悪者どもは火の前で溶け去る蝋のように神の御前から滅び失せよ。アーメン。では一言お祈りいたします。我らの愛する主よ、あなたが崇められますように、あなたの御国がこの地に来ますようにと我らは願い求めます。あなたのご支配、それがこの地に来ますように。主よ、我らは今日もまたあなたの御手が動かされることを我らはただ仰ぎ望みます。我らは御言葉を前にしております。どうかあなたがこの聞き耳を傾ける一人一人にあなたが御言葉の豊かな恵みを降り注がせてください。どうか今取り継ぐしもべの唇を清め、また思い心感情を清めてください。預かる人々の耳を清め、その思い意志感情を清め整えてください。これからの全てをただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この詩編の68編、こちらの方もまたダビデが作った詩ですけども、どういう状況で作っているのかというのは書かれておりません。ただですね、神様に対して救いを求めております。まず、ね、1節2節においては特に神の敵、また神の民を脅かす敵に対して神様に訴えている、ね、その祈りから始まります。神の敵に対して、また本当に悪どいことをするこの敵に対して私たちも積極的に攻撃的な祈りをするべきです。言いつけるべきなんです。神を立ち上がってください。神の敵は散り失せようと命じておりますけれども、本当に神を憎む者たち、今まさに共産主義がそうですね、神なき者とする思想、それから私たちの周りにもこの神なき者とし、また神様に逆らい、またイエス・キリストをあえて侮辱する者たちがおりますけれども、そのような者たちに対しては本当にその野放しにしておいてはなりません。彼らを野放しにして、ますますキリストの栄光がすぼめられ、貶められて、そして不当なことがはびこるようなこと、それを私たちは防がなくてはなりません。そして彼らが神がいるということを思い知らせなくてはならないですね。ですから神の敵は散り失せよ、神を憎む者どもは見前から逃げ去れと祈り、また二節は主に向かって彼らが本当に煙のように、煙がなくなってしまうように、また火の前の蝋のように彼らが消えてなくなってしまうようにって、そういうふうに言います。もともそのような人々がいなくなるようにということよりも、そのような人々のそのような性質がなくなってしまうようにって私たちむしろ祈るべきです。誰も彼もに対して災いを下されること、これは神様も望んでおりません。ただ神様が望んでおられるのは、その人が悔い改めてその罪を抜き去る、投げやることを神様は求めておられます。私たちも本当にそのような、人が害されることというよりも、本当にその人の中の、その悪どい性質が抜き去るように祈るべきです。でそれに引き換え、神様の民、正しく歩むものについては、この3節から3節と4節に、書いてあります。しかし正しい者たちは喜び、神の御前で小躍りせよ。喜びを持って楽しめ、神に向かって歌い、 皆を褒め歌え。雲に乗って来られる方のために道を備えよ。その皆は主、その御前で小躍りして喜べ。アメン。私たちは主を喜べばいいんです、ね、主が来られるとき本当に、ね、そこに今までもし不当がはびこっていたならば、ね、義がその場所に帰るようになり、また、ね、その場所が暗闇混沌で覆われていたならば、主が来られるならば、ね、光があり、また秩序がもたらされ、ね、救いがもたらされるからです。だから、ね、私たちは、ね、主の御前に喜ぶべきであり、また、ね、正しいものは喜ぶことができます。なぜなら神様は正しいものに報い、ね、また不当なことを行う者、偽りを行う者たちを追い払われるからですね。ここにあって、ね、4節に雲に乗って来られる方のために道を備えよと書いてありますね。冒頭で宣言した箇所はまさにね、刑事録で雲に乗って来られる方に、書いてあります。刑事録レベレーションチャプター1、黙示録1章の、7節、ですね。レベレーションチャプター1バース7、雲に乗って来られる方が、ね、どのような方であるのか、記されています。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の所属は皆彼のゆえに嘆く。しかりアーメン、アーメン。この雲に乗って来られる方が来られるとき、ことさら彼を突き刺した者たち、イエス様の敵どもは、ことさらに嘆き悲しむ。そして地上の所属は皆彼のゆえに嘆くと、ね、あります。地上の所属、イエス様を王としないで好き勝手に、ね、悪どいことを野放しにしている、ね、そうした、ね、共産主義者たち、彼らは主を突き刺す者たちです。イエス様が十字架の上で苦しみを受けられて、それはまさに人のために、私たちのために、ね、身代わりとなってくださったにもかかわらず、それをあざけって、ね、あえて、ね、この福音が知らされたにもかかわらず、あえてこのイエス様に逆らう者たちは、ね、彼を突き刺す、ね、イエス様を突き刺す者たち、そのような者たちはイエス様が再び来られるとき、ね、嘆くんです。そして、ね、そのような人たちの性質、それはイエス様を宿している人たちがその人の前に行ったならば、その人たちとても嫌がるんですね。私たちは、ね、その人に対して何もしていない、あるいは初対面であるにもかかわらず、なぜかその人たち分かるんです。それは霊が反応するからです。私たちのうちにイエス様が住んでおられる、ね、そしてその相手は今まで神なき者、ね、自分が神だ、自分の好き放題やりたいんだということで神をしのけていたような者たちは、ね、そのような者たちはキリストが来られるとき嘆くんです。そして私たちがそこに行くとき、途端に、ね、力を失ってまた嫌がるんです。で、雲に乗って来られる方のために、ね、道を備えよ、ね、詩篇68編にはデータビデが宣言しています。本当に私たちも、ね、本当にイエス様が雲に乗って来られる日のために道備えをするべきなんです。自分自身を清くし整え、また本当に私たちの中の凸凹道を平らにし、まあ、悔い改めて、それが道備えです。そのようにして私たちは彼を待ち望み、そして、ね、小躍りしてその御前で、ね、喜び楽しむ、それが私たちの、この地上における、ね、主が来られる日までの私たちの道筋です。でさらに詩篇の68編の、まあ、5節以降ですね、5節以降では、ね、主が悩む者に、また、ね、貧しい人にいかに備えてくださるか、いかに神の民のために主が備えをしてくださるかが書いてあります。詩篇68編5節から、みなしごの父やもめの裁き人は聖なる住まいにおられる神、神は孤独な者を家に住まわせ、囚われ人を導き出して栄えさせられる。しかし 顔面なものだけは焦げつく地に住む。アメン。主はいかなるお方であるのか。主はみなしごの父、やもめの裁き人です、ね、そしてこの我らの主は孤独なものを家に住まわせるお方、また囚われ人を導き出して栄えさせるお方です、ね、そうです。主は本当に、心の貧しい人は幸いですと言われました。その人は、ね、慰められるから、主が慰めてくださいます、ね、主が、本当に身寄りのない人を保護してくださるお方、そして孤独な人を家に住まわせて囚われている人、本当に罪に囚われ、悪はサタンに囚われて嘆いている人、救われたいと願って叫ぶ人に主は答えてくださり、その人を導き出して栄えさせてくださいます。主はエジプトに囚われている民を導き出して栄えさせてくださったのと同じように、私たちも本当に主をより頼むならば主が導き出して栄えさせてくださるんですけど、しかし、6節にしかしがありますね。しかし顔面なものだけは焦げつく地に住む。この顔面なもの、ヘブライ語でサーラルと言います。サーラル、これですね、背を背けるとか反抗するとか、ね、ですから主の道に180度、バック、スライド、後ろ向きにふんって立てつく、主に対しては背を向けて、悪どいことを崇拝するような者たちですね。そのようなものだけは焦げつく地に住む。アメン。この主に向かうということをすればいいんですけども、けれども、あえてこの主に背を向ける、主の道とは逆方向を、行って悪どいこと、卑怯なこと、嘘をつく、そうした者たちは焦げつく地、もう本当に灼熱の、何も、ないような、そういうところに住まうようになります。で、ナーセスから見ますと、出演者との、記事が書いてあります。ナーセス、神よ、あなたが御民に先立って出て行かれ、荒れ地を進む意味行かれたとき、地は揺れ動き、天もまた神の御前に雨を降らせ、市内もイスラエルの神であられる神の御前で震えました。神よ、あなたは豊かな雨を注ぎ、疲れ切ったあなたの譲りの地をしっかりと建てられました。あなたの群れはその地に住みました。神よ、あなたは慈しみによって悩む者のために備えをされました。アーメン。神の民は本当に焦げつく地に、エジプトの、そのところに、鉄の炉というふうにも表現が別の箇所でなされています。本当にそのようなところから主は導き出されて救い出されました。そして彼ら荒野を通っていきます、荒野において、全て必要は備えられました、そして、このシナイ山の出来事も、記されています、その時地は揺れ動きました、全山が煙ってもう地震のように揺れ動き、また、天もまた神の御前に雨を降らせ、市内もイスラエルの神であられる神の御前で震えました。そして、9節においては約束の地に主は雨を降らせてくださることが、記されています。豊かな雨を注ぎ、疲れ切ったあなたの譲りの地をしっかりと建てられました。本当にイスラエルのあの、土地、雨が降らなければもう本当に砂漠地帯でどうしようもないんですね。先の雨と後の雨がなければ一切作物は育たない。けれどもその先の雨、後の雨が降れば本当に豊かに実りを実らせる、豊裕な、そういう土地に、それがこの約束の地、譲りの地です。約束の地は天の雨で潤っていて、主が初めから年の初めから年の終わりまで、じっと目を注いでおられる山と谷の地、そこを主ご自身が、四六時中ケアをしておられる、疲れ切ったその譲りの地をしっかりと立たせてくださるのは主です。そして、十節ではあなたの群れはその地に住みました、そうです。主の群れ、皆さんは主の群れですか、アーメン。皆さんは主の群れであるならば、そ その地、ね、あの山と谷の地、よく、ね、潤った主ご自身が、ね、初めから終わりまで、ね、そこを、ね、テイクケアしておられる、そのような土地、そこを潤してくださる、そこに住むことができるんです、ね、神よ、あなたは慈しみによって悩む者のために備えをされました。アーメン。本当に悩む者は主をよく求めます、ね、悩んでなくても主をよく求める者に対しては、ね、主はこのように備えてくださいます、ね、よく神様はなんか悩む者の神だっていう人は、もうそういう人は、ね、あの困った時の神頼み的な人生しか歩んでないんですね。困った時にしか主を呼び求めない、ね、何か、ね、自分が困っていない、順調にいってると、ね、途端に、自分の、ね、手柄に、ね、して私がここまでやったんだ、ね、そういう人は、ね、主を求めるように主があえてするために悩みを送られます、ね、悩みのネタ、ね、皆さん送られたくないですね。 であるからには、ね、皆さん悩んでいない時でもしっかりと主を呼び求め続けているならば、そんな、ね、悩んでなくても本当に喜んでいる時でも、ね、主はさらに増し加えて祝福を注いでくださいます、そしてさらに11節から、14節のところでは、あの王たちが出てくるところであり、またそれに対して女たちが、ね、出てきます、まあ、女たち、ね、なんで書かれているのか、まあ、11節から見ますと、主は御言葉を賜る、良い訪れを告げる女たちは大きな群れを成している、万軍の王たちは逃げ去りまた逃げ去る、そして家に居残っている女が獲物を分ける。アーメン、王たち対女たち、本当に不思議な構図です、この女たちは一体どういう女たちなのか、彼女たちは良い訪れを告げる女たちと11節に書いてあります。そして大きな群れを成している、ですから、良い訪れを告げる一群の大きな群れを成す女たち、一体誰だ、まあ、教会を思い浮かべますね。教会はキリストの花嫁、そして群れを成しております。そして彼らは良い訪れ、ゴスペル、福音を、述べ伝える、それが、まあ、この女たちですね、まあ、教会、私たちを表すと言って、過言ではありません。この、女たちは、良い訪れを、福音を、エヴァンゲリゴン、これを、告げ知らせる、そして大きな群れをなし、そして十二節、これに対して万軍の王たちが出てきます、万軍の王たちは逃げ去ります、そしてまた逃げると、リピート、逃げる書いてありますけども、でしかしそれに引き換え女たち、家に居残っている女たち、家、ベイトです、教会を荒らすとキム先生が言いましたね。教会に居残っている、女が獲物を分ける、ですから王たち、この、王たちは逃げて逃げ去る、しかしその王たちが持っていたもの、女たち、女たちは戦う力はありません、けれども、その神様がこの、王たちを逃げ去らせてくださり、そして教会の中に残っている女たちが出てきて、その獲物をぶんどることができる。本当に、ダビデ、なんか将来、教会が、できて、その祝福を、あたかもなんか幻で見ているかのような、表現ですね。私たちはですから今その恩恵に預かる女たち、キリストの花嫁たちです。そして私たちが王たちが、地上の万軍の王たちが、もう本当に好き放題なことをやって、いる愛様を見て、私たちはこの、一節と二節の嘆きの祈り、神を立ち上がってください、神の敵を蹴散らしてください、あの地上の王たち、神なき者とするあの共産主義者たちの宝は全部、こっちに渡ってきますように、むしろ私たちは神あり、神様は生きておられるということを、それを告げ知らせる、この良い知らせ、福音を伝えるために、まさしくその必要経費を主をあなたが私たちにかき集めさせてください、本当に私たちの必要経費、福音を伝えるためには、もろもろの、必要経費があるんですけど、それらをあの、王たちから 分取って私たちに与えてください、ね、私たちは、ね、祈ることができます。もうね、というか祈ってますね。もうまさに今そういうことを、ね、祈っております。本当に地上の王たち、また悪どい者たち、彼の敵たちが富を、ね、自分のところにかき集めて、それを、ね、我が物に独り占めして、そして弱っている人、貧しい人、やもめ、ね、みなしごから、分取って、彼らを貧しいまま困ったままにしているような、そういう者たちからは私たちは分取り返して、それをむしろ本当に命のために、福音のために用いなくてはなりません。困っている、ね、みなしごやもめたちを助けなくてはなりません。私たちは今まさに、ね、今、当面東京の地において本当にこのみなしごたちを、ね、養う場所、テレビによって養うところ、ね、保育園や、またあるいは、ね、その孤児院や、ね、また本当に福音を伝えるその中心とするその本拠地を建てようと、今本当に栄光の富を求めて祈っています。本当に主は そのような人に、ね、待ってましたとばかり答えてくださるんですね。さらに、13節と14節、あなた方は羊の檻の間に横たわるとき、銀で覆われた鳩の翼、その羽はきらめく黄金で覆われている。全能者が王たちをかしこで散らされたとき、サルモンには雪が降っていた。アーメン。あなた方は、ね、どういうものか、羊の檻の間に横たわるとき、そうです、私たちは誠の羊飼いであられる主イエス様の羊たちです。皆さんはイエス様の羊ですか？アーメン。皆さんはイエス様の羊の檻の中に横たわるときどうなるか、ね、銀で覆われた鳩の翼と表現されています、ね、面白いですね、皆さんは、ね、イエス様の羊の檻にいるときは銀で覆われ、ですから、ね、鳩の翼、皆さん鳩の翼で、どんな鳩の翼か、銀で覆われた鳩の翼、そしてさらにその羽はきらめく黄金で覆われてる、ね、なんだろうって、なんか、鳩なんだけども、その羽が黄金で覆われている鳩、ね、そして銀で、ね、覆われてる鳩の翼、ね、鳩、それは、ね、あのノアの時代、福音、あの地上で、ね、裁きが終わったことを告げ知らせる、ことを役割しましたね。その、ね、くちばしにオリーブの若枝を、ね、加えて、それでもう地上、水が、死の水が引いたよって、ね、そのことを告げ知らせる、ね、鳩、ね、また、ね、画家書においては本当に麗しい花婿が私の愛する鳩よと花嫁に、ね、声をかけますね。私はあなたを銀で、ね、金で、ね、飾りを、ね、作ってあげようって、ね、花婿であられる、ね、麗しいお方が花嫁に、ね、銀で金で覆ってあげようと、ね、私の愛する鳩よって、ね、そういうふうに言いました。本当にこれ、ね、教会を愛されるイエス様、ね、イエス様は誠の羊飼い、ね、そして私たちはその羊です。その羊の、主の羊の檻にの中に私たちが横たわっているとき、そのとき、あたかも、ね、この銀で覆われた鳩の翼のようだ、ね、また、ね、その羽はきらめく黄金で覆われている、そのような本当に愛なる主が、ね、花婿であれる、ね、愛らしいお方が私たちをこのように守ってガードして、のみならず金で銀で飾らせてくださる、ね、あれ様が本当にここにあるかと思います。本当に私たちはこれを見て喜ぶべきです、ね、楽しむべきです。主の御前において本当に喜び持って、ね、楽しむ、小躍りせよと3節に書いてあることです。私たちは本当にこの主がなしてくださることをいつも思い巡らしてはニヤニヤ喜び、ね、いつも思い巡らしては、ね、ニヤニヤ喜ぶ、ね、ちょっと他の人たちからすれば、ね、なんだあの人たちはって思えるかもしれないですけど、しかし、本当にそんな祝福されて守られて特別扱いされている私たちを見て、要は、ね、妬み嫉妬するんですね。なんであの人たちだけが、ね、でその妬む、山々がこの15節以降に書いてあります。妬む、ね、山々、ね、15節から、神の山はバシャンの山、 ミネミネの連なる山はバシャンの山。ミネミネの連なる山々。なぜお前たちは神がその住まいとして望まれたあの山を妬み見るのか。誠に主は常しえに住まわれる。アメン。妬まれております、ね。この神が住まわれるからですね。神様が特別扱いしてあのシオンの山に住まいて、ね、シオンの山決して高くは、標高900メートルぐらいのところにあるんですけども、ね、そんなにがっしりした立派な、ね、なんか富士山とかアルプスとかそういった山々に比べれば、ね、そんな大きくありません。しかしこのバシャンの山々、ね、その山々が、ね、あの神が住まいとしておられる山々を、ね、それを、ね、妬み見ます、ね、なぜ主が常しえに住まわれるからです。アメン。何も、ね、仰々しい山々に皆さんならなくていいんです、ね、むしろ主が住まわれる山に皆さんがなってください。主が皆さんに住まわれるならばあの仰々しい馬山やまたアルプスとか富士山とか妬み見て、ね、いいなって言うんです、ね、私たちは本当に決して高い山ではないかもしれません、ね、仰々しいものではなくてもそれでも、ね、本当に主のその羊の檻の中に伏しているならば、主が、ね、銀で金で飾らせてくださり、守ってくださり、祝福を、ね、豊かに降り注がせてくださるんです。で、自分で耕すことなく、むしろ主ご自身が先の雨と後の雨で養ってくださる、そのような山々になることができるんです。さらに17節。神の戦車は幾千万と数知れず、主がその中におられる。市内が聖の中にあるように、あなたは糸高きところに登り、囚われたものを虜にし、一人々からも貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも神であられる主がそこに住まわれるために。アーメン。本当に私たちが主を持っていること、これはとてつもない祝福です。神様はアブラハムに対して、ね、あなたは、ね、大いなる報いを受ける、私がそれだって、ね、言うんですね。あなたの向ける報いは大きいと、確かその箇所書いてあるんですけど、しかし正しい訳としては、私があなたの大いなる報いだって、ね、あなたのリワードだって、ね、神様アブラハムに、ね、仰せられました。主を持っていること、これは、ね、もうどんな金銀積まれたことよりも、どんなに軍事力を持っていることよりも、はるかに素晴らしい優れた報い、それは主を持っていること。だから山々は妬み見るんです、ね、主を持っているならば、主が私たちのうちに雇っておられるならば、それは何にも勝る宝です。世の人は、ね、願います。大金持ちになりたいな、大金がこの私の銀行口座にどんとあるならば、ね、すぐに人々は求めるかもしれません。しかしそんなものは使ってしまえばなくなります、ね、宝くじで、ね、当たった人、ね、あの生命保険会社が調査したら、もうほぼもう5年以内に ほぼ、ね、宝くじ当たった人はほぼ使い切ってしまうんですね。大部分の、ね、人々というのは、ね、使い方がわからないまま大金がボンって当たられると、ね、ふさわしくない人はそのように浪費してしまいます。だから皆さんはふさわしいものになるべきです。で、主を持っていること、ね、それは幾千万の宝を持つに勝り、また、ね、17節にある通り、神の戦車は幾千万と数知れずと、ね、書いてあります。主の道に歩む人に対しては、見つかりが幾千万も皆さんの周りに陣を敷いて皆さんをガードする、ね、それが皆さんに与えられている約束です、ね。そして、ね、この18節ですね、あの新約においてはエペソ書で、ね、この詩篇の、ね、68編が引用されています。エペソの4章の、8節から10節のところですね。囚われたものを虜にして、ね、人々から貢ぎを受けられました、ね。エフェソ4章8節から10節。エフェソスチャプター4 from verse 8 to 10、エフェソの4章の8節から。 そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすために、もろもろの天よりも高く上げられた方なのです。アーメン。このエペソ書、パウロが記した書簡ですけども、この詩篇の68篇を引用して、イエス様は、高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れて人々に賜物を分け与えられたと、ありますけども、この登られたということがあるからには、まず、彼はまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょうって、パウロは、見抜きます。あのダビデが作った詩篇、ダビデはこのキリストが、高いところに登られた幻を見ますけれども、まず低いところに下られた、ということを、であるわけです。イエス様は、本当に、天から降りてこられて、いつも手術賛美してますね。You came from heaven、to the earth、to show the way、主はまず高いところから、天から降りてこられて、そして人々に道を示され、救い人々を、救うために十字架にかかって死んで葬られ、よみがえり再び、天に登って高いところに上げられるんですけど、しかしその上げられる時、多くの捕虜を引き連れて人々に賜物を分け与えられます。アーメン。私たちもキリストに、捕らわれたものです、キリストの福音に、見事釣り上げられたものですね。シオンというヘブライ語、ヘブライ、発音はツィオンというんですけども、まずツァディ、があるんですが、ツァディ、これ釣り針を、意味するヘブライ語ですけども、で、ツィオン、その次に、このね、最後ヌンという言葉で終わるんですけど、ヌンは魚ですね。ですから、シオン、それは、福音の釣り針によって釣り上げられた、魚たち、新約の私たち、私たちも本当に、シオンの娘なんですね。シオン、そこには主の宮があります。シオンのその山、そこはバシャンの山々も、またヒマラヤとかそうした山々、妬み見ます。なぜ、主がおられるからです。本当に私たちは主に釣り上げられた魚たち、主に捕虜とされた人たち、ここに書いてあります。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。アーメン。今現在の私たち教会には賜物がそれぞれ分け与えられております。それらを用いて、それらを駆使して、神の国の立て上げを私たちは働いていくべきです。私たちもこのキリストに囚われた者、として、キリストと共に復活し、キリストと共に挙げられ、キリストと共に栄光の座につくんです。これは何も、死んだ後ということには限りません。今生きているこの時においても、キリストに囚われた者はキリストによって引き上げられるんです、私たちは地上の低いところで、もう虐げられながら生きる者たちではありません、むしろ、キリストにあって、高く上げられて、むしろこの、悪どい者たちによって支配されているこの世の中から支配権を奪回して、そして御言葉に基づいたキリストの統治をもたらしていくのが私たちの役割です。この、詩篇の68篇において本当にダビデが、この将来の物事を見て、そして本当に私たち教会を、ダビデは将来を仰ぎ見て、そして悪どい者たちを、顔面な者たちからさえも貢ぎを取り立てる、詩篇68篇の、さっき、18節に書いてありました、本当に私たちは悪どい者たちからも貢ぎを取り立てて、そしてその得たその金銀を用いて、本当に囚われ人たちのために、またやもめや孤児やみなしごのために、また悩みを抱えている人を救うために、私たちはそれらを用いてこの地上を支配する者たちになるべきです。どうか皆さんはこの時代本当にそれを成し遂げるものでありますように。本当にこの詩篇68篇の最初においては、 悪どい者たち、神の敵が消え失せて、むしろそれらの富が私たちに移って、そしてむしろこの国に悪どい者の支配を奪還して、神の支配、良き統治をもたらしていく。どうか皆様そのようにこの時代に用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたこそ我らの王の王、主の主です。あなたは我らの羊飼い、我らはあなたの羊です。羊の群れがあなたの檻に伏すとき、横たわるとき、あなたは銀で覆ってくださり、鳩の翼だと言ってくださり、そして本当に金銀で覆って、黄金で覆ってくださり、そしてますます私たちはきらめく鳩として、福音を届ける鳩として用いられていきたいです。主よ、どうぞあなたが今日集いし、一人一人この御言葉に耳を傾ける一人一人にその祝福を与えてくださるように、信じた通りになれとあなたはおっしゃいました。我らは信じます。御言葉は私たちのもの、私たちはこの御言葉を信じてその通り実践し、そしてこの御言葉の祝福を勝ち得る者たちです。この幸いへと我々を、私たちを導いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今ここで語られた御言葉、私たち一人一人この御言葉が真実として、今日も私たちを奮い立たせ、そして主イエス様の働きへと豊かに背中を押してくださることを心から感謝いたします。私たちがイエス・キリストにあって名を呼ばれたもの、そして主イエス様にあって守られ、そしてその道備えをする者として、主イエス様を小躍りして喜ぶ者として、主が私たちを召し出し、その名を呼んでくださったことを今日も心から感謝いたします。私たち一人一人しっかりと立つ者として、譲りの地を受け継ぎ、また豊かな雨を降り注がれ、主イエス様にあって主イエス様を慕う者、主イエス様を心から喜び求める者に、主はそのように先の雨、後の雨をもって豊かに作物を潤し、そして生えさせ、疲れ切った譲りの地をしっかりと立ててくださる、またケアし続けてくださるイエス様であられることを今日も心から感謝いたします。たとえ悩みのある時、たとえ心に恐れのある時、その一つ一つのそのような状況にもイエス様、イエス様と主を呼び求める者、そして何も私たちが悩んでいない時にでも、いつでも主を呼び求めるその者に、主は私たち一人一人に助けを与え、また導きを与え、これが道だ、これに歩めと豊かに私たちを導き、整えてくださることをよろしくお願いいたします。主は御言葉を賜ってくださいます。良い訪れを告げる女は大きな群れを成していると、私たち一人一人、召し出されたもの、教会として、また一切のものを一切のもので満たしてくださるお方、イエス様の導きしたその教会として、私たち一人一人を今日も立ててくださることを心からよろしくお願いいたします。孤児や山部のため、そしてあらゆる罪、また悪魔サタンの囚われとなっている、そのような一人一人イエス様にあって一人一人を奪還する者、その一切の闇から光へと導く者、そして一切の低くなってしまった部分がイエス様にあって整えられ、その平地としてデコボコが整えられた者として、私たちは今日も働く者でありますように、主が助けてくださることをよろしくお願いいたします。主イエス様の皆を持っていること、それがはるかに素晴らしいことであり、そして何をするにも主イエス様の力が与えられ、そして天から降りて来られたイエス様、そして罪のないイエス様がその十字架によって死なれた、そして黄泉に下り三日目によみがえられた、このイエス様が私たち一人一人にそのイエス様の御名が与えられているということ、その素晴らしい事実を豊かに私たちは今日も喜んで小躍りして主の御名を崇めるものでありますように、主が助けてくださることを感謝いたします。主のしもべとして喜びを持って主イエス様ご自身を喜び楽しむものでありますように、そしてこの時代に道備えをし、悪しき者、 命に、またイエス・キリストに敵対する者、今この時代共産主義、神はいないと主張している者、その者に誠に神がおられることを知らしめる、その働きを私たちに与えてくださったことを感謝いたします。今日も大胆に主イエス様を私たちは高らかに宣言し、そしてこの時代に闇に光であられるイエス様を御言葉を持って正しく宣言するものでありますように、主が助けてくださることを感謝いたします。この時代に光をもたらす働き、イエス様ご自身のその真実を知らしめるもの、この時代がまた世界とそこに住む人々が主イエス様以外には救いはないとその口が宣言するに至る、その素晴らしいイエス様の支配その統治がこの全世界に行き渡りますように、イエス様よろしくお願いいたします。今日もこの力強き御言葉を私たちに与え、そしてイエス様にますます私たちは近づき、またイエス様によって守られ、主の皆を呼び大いなる主イエス様の助けをいただく私たちの日々のこの歩みとなりますように、主が助け導いてくださることを心から感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日も私たちは祈っていきたいと思います。